そして適応状態のアセスメントですね。本人のアクティビティオブデイリーライフ、どういう能力があるか、食事、排泄、静養、移動、金銭管理、こういったものがどのぐらいできるかということと、家庭内での役割と家族メンバーとの関係性はどうなんだろうかということも細かくしておく必要がある。それから学校職場での課題の遂行能力ですね。で、知的水準、発達障害特性の程度によって望まれる適応状態が異なる。これはなんていうか、こっちがこうしてほしいっていうことよりも、やっぱりその子のその特性によってどの辺までをその子の目標にしたらいいかっていうのを設定してあげるっていうのは、これ上手な先生本当にうまくやりますよね。で、この適応状態の不適合っていうのは、この心理社会的環境問題的精神科併存症に関する問題の出現増悪と連動するっていうことなんですね。適応がいいとこういう問題ってやっぱり起こってない状態のことですから、その子がその適応状態かどうかっていうのをよくよく見るっていうのは本当に大事なことなんですね。で、それを見るのに、もちろん今言ったようなことを自分の目で見るっていうことも大事なんですけれども、やっぱりこう我々は一応こういったバッテリーを組んでですね、基本的なことを見るということをしています。皆さんもご存知だと思いますけれども、全体的な一般的な包括的なこうものを見るとき、知能検査だったらウィスクとか聞いたことありますよね。ウィスク検査をしたり、それから認知検査だったら KBC とか、主にこれは KBC もウィスクも似たようなことを検査はするんですけれども、学習機能の測定を重視して、特に習得度を見るという点では KBC が特徴的ですね。それから DNA キャスって、手際とか注意とか動機づけ等の能力の、この KBC はどっちかというと習得度も見るけど、こっちはその習得というよりはその能力をまとめていく力みたいなものを DNA キャスは見れますね。実家のワーキングメモリーなんかも見れます。それからその適応ほど、さっきから言った適応に関してはバイナンド、我々はバイナンドよく使うんですけども、コミュニケーションとか日常生活、社会性のスキルなんかはどうだろうということを包括的にアセスメントして、で、先ほどご紹介した感覚プロファイルなんかを見て、その子の全体像をつかむので、能力、認知、そして適応行動の全体像をつかんで、で、ASD だったら、特化したこういう、我々のところではこの AIDS2 っていうのをやってますけれども、AIR とか、IDIR もやってますけど、ご本人の能力を見るのは AIDS2 かディスコですけども、こういった専門的なもので見たりとか、ADHD だったらやっぱりこう、さまざまなもので、LD だったらストローとか BBDR なんかをやるっていうふうに、こう一般的なバッテリーと、それからそれぞれの障害に特化したものをいくつか組み合わせて見ていく。でもこれはこれの結果がこうだから何ですよっていうことではなくて、本当に先ほど紹介したような一つ一つのその子の適応状態とかを自分の目で見て、それとこれを照合しながらその子の理解を助けていくっていうアセスメントは、本当にそれが大事なことだと思います。で、ここからが併存症のお話ですけれども、例えば自閉症を例にとると、自閉症で問題になるのは自閉症特性そのものではなくて臨床症状であると、これはずっと言ってきましたけど、だから、ASD 特性というのはもともとの脳タイプですね。その脳タイプ、そういう脳であるがゆえに対人相互性の問題とかコミュニケーションの問題とか個室とかこだわりは起こってるけど、これ自体が問題なわけではない。例えば背の高い人と背の低い人、太ってる人と痩せてる人いるけれども、背の高いこと自体が問題なんじゃない。でも例えばですけど、天井が170センチしかないところで暮らさなきゃいけない環境なのに190センチだったら、やっぱりそれは大変っていうだけの話で、190センチあることがそもそも問題なわけじゃないということですよね。つまり ASD 特性があるっていうことが問題というよりも、これがあるために社会生活の中で例えばうまくいかないことが続いて、心理社会的な問題が起こってきたとき、つまり学力低下だとか不登校、引きこもり、いじめ、自尊心の低下、こういった問題が起こってきたときに、そういう臨床症状が出たときに問題になる。あるいはあまりにもそういうことが辛くて不安症や脅迫症やうつとかチックとかそういうことになっちゃったら、併存症が重くなったら問題になるっていうことなわけですよね。だからこれは対処するもともとの特性理解して対処することだけど、こっちは確かに治療対象になるし、こっちは介入対象になるっていうことですよね。やっぱり直すあるいは正すっていうことを目標に取り組むべき問題、臨床的な問題、臨床的な症状ということになります。 だからこれを直そうとはしないわけですよね。でもこっちを直そうと思ったらここも理解しないといけないということにつながります。で、例えば自分はダメだと思い込んでしまうとうつ病とかそういう精神疾患になりやすいですし、自分は頑張ってるのに周囲が理解してくれないと思うようになると非行とか暴力行為などにつながりやすいということになります。で、ちょっとここで皆さんのところにないんですけど事例見てみたいと思います。演者の臨床経験に基づいた架空症例ということにしてください。 B さんです。23歳の男性、一人っ子で両親と同居しています。B さんはですね、幼少期から落ち着きがなくてマイペースでこだわりが強い子でした。集団行動が苦手で幼稚園では一人遊びが多く、友達に暴力を振るってしまうことがたびたびありました。知的には問題がなくて、まあ成績は中の下ぐらいのところでした。で、小中学校を通じて授業態度の悪さ、集団での不適応を指摘されていましたが、17歳高校2年生の時に友人とのトラブルから不登校傾向となります。で、お家ではイライラ、攻撃性が顕著となって昼夜逆転の生活が続きます。で、いくつかの精神科クリニックを初診した際にはですね、診察したお医者さんに対して横柄で反抗的な態度をとって、で、興奮してスタッフに悪態をつく一方で、まあ、明らかないわゆる精神病者の幻聴が聞こえるとかですね、そういうことはなくて、だから性格の問題ですというふうに、だから治療対象ではありませんよというふうに言われてしまったというケースですね。で、高校はなんとか卒業して家業の手伝いをして過ごしていたんですけれども、その家業のスタッフとももう何やっても揉めることが多くて、で、職場では厄介者扱いされていた、社長の息子だと思ってっていう感じですね。で、気に入らないことがあるとイライラして物に当たる、攻撃的になる。で、業務に集中できなくて仕事を貫通できない。で、注意されると逆ギレして、俺は生きる価値がない、死にたい、自暴自棄になった。で、22歳の時別の精神科病院を受診したんですけれども、やっぱりここでも傍若無人の態度をとって出入り禁止になってしまいます。で、以後いくつかの精神科を訪ねるんですけれども、治療継続には結びつかなくて、どこに行っても精神病じゃない、治療対象じゃないと言われてしまうということの繰り返しで、昼夜逆転の生活、暴飲暴食のために高度肥満に陥ります。で、不眠、疲れやすい、体調不良が顕著となって内科を受診します。で、内科の先生からこれ精神的な問題が大きいよねっていうようなことで、まあ、精神科を紹介になったと。架空症例の割には随分リアルなんですけどもね、総合病院の、まあ、精神科に、総合病院の内科から総合病院の精神科に回ってきたというケースです。で、主治医は幼少期からの生育歴とか発達歴を丹念に聴取していきます。で、いくつかの心理検査を実施して、現在の状況を先ほどのような方法で総合的にアセスメントします。それで見立てに沿って治療方針を決定して抗うつ薬を出します。ちょっとセルトラリンっていう薬なんですけどね。で、お家や、まあ、周囲には本人はですね、自分は発達障害なんだって話してるんですね。お家の人は発達障害だって言って病院に行ってるけど抗うつ薬出されたよっていう話なわけですね。さあ、この傍若無人な青年の診断は何でしょうという話ですね。そして主治医はどう見立てたのか。で、自らは診断発達障害という患者に抗うつ薬が処方された、そのわけは何だろうというところなんですけれども、この子はですね、この人はですね、まあ、診断は、まあ、ASD と ADHD の、まあ、併存、一つ発達特性の問題としてはこれがある。そして今前面に見えているのは抑うつ状態であるということなんですね。で、発達障害をベースにした二次障害としての抑うつ症状というのは、思春期以降、青年期の場合は特にイライラとか攻撃性とか衝動統制困難という外在化症状として現れることというのがあります。うつっていうと、こう落ち込んで元気がないとかですね、そういったいわゆるうつ病のイメージが強いかと思うんですけれども、青年期あるいは思春期、青年期の特に男の子の場合なんかだと、もうこういうイライラ、攻撃性、衝動統制困難っていうのがうつの症状だったりするんですね。で、ベースにある発達障害特性を考慮はしつつも、今臨床症状としてこう見られている精神症状をターゲットとして治療をして、で、それが落ち着いたところで本来の発達障害特性の程度に合った薬物療法をまた再現するということが一つの方法。この逆をする場合もあります。 発達障害が一番このケースに一番問題になっているなとなれば最初に発達障害を治療する場合もありますけれども、まあ、このケースの場合はそのうつの症状というのがとにかく前面に出てうまくいかないので抗うつ薬を少しずつ増やしていってカウンセリングをして精神症状態が安定していくと、まあ、数ヶ月後にはこうアルバイトが継続できるぐらいまでこう意欲が増してきて、でそうなるといよいよやっぱり ADHD 特性というのが目立ってきますので ADHD をターゲットにした治療薬を服用して、まあ、増やしているという状況ですね。ただイライラとかそういうこともなくなったので、まあ、割とこうしっかりとそのバイト先でですね徴用されて頑張っているっていう人です。でこの人のようにどうしてもこう問題行動があって精神科を受診、成年になってからそういうふうに受診すると発達障害というよりはそこの性格の問題だみたいな形になってしまうことが実はよく 今でもありだいぶ変わってきましたけれどもあることです。でもこの子 の幼少期の様子を聞いてるとお母さん親御さんはもう発達障害っぽいのを全部掴んでいるんですよね。だけれども発達障害っていう名前がつかなかったためにそれとして支援が受けてこなかったっていう人なわけです。だからこういう場合はやっぱりこう気づいてどこにつながったかによってこんなに27歳にもなってから初めて診断を受けるかそれとも小さいうちからきちんと支援を受けられるかの大きな分かれ道になってしまうのでやっぱりこうそういったところをその逃さずですね気づいて支援につなげていくってやっぱりとても大事なことなんですね。だから小学校のうちにこの人に多分手を焼いた先生ってたくさんいたと思うんですけれどもそこに発達障害っていう名前がつかなかったために、まあ、ここまで来てしまったっていうケースなわけですね。で逆に発達障害っていう名前がつかないでここまで来てしまうと外側の症状に医者の側ももしかしたらまやかされるというかそういうことがあって発達障害に気づかないで、まあ、人格障害であるとかですね病気じゃない行動上の問題だっていうことにされてしまうことが多いんですけれどもきちんとそこの部分をこう分けて見ていくとそういったものがきちんと見えてくるということがあるというケースです。だからこそ小さい、まあ、学童期に関わっている先生方のなんていうかこう持っている可能性ってすごく大きいんですね。そこの分かれ道のケースがこうだと。でこの SD の精神科的併存の合併っていうのは結構多いことがだんだん研究で分かってきていてで ASD のことの約 70% が何らかの精神科的な併存症の診断に合致するっていうふうに研究では言われてきているんですね。で 41% の人は2つ以上の診断基準に合致すると。だからむしろルーチンで精神科的な併存症の評価っていうのはされるべきだっていうふうにうつはないかな不安症はないかな脅迫症ないかなっていうふうにこう ASD だけで説明しないで他のところも見るべきだっていうふうに言われて研究では言われています。でなぜ精神科的な併存症が重要なのかっていうとちょっと専門的になるんですけど精神科的な併存症っていうのは ASD の主要兆候と複合的に関与しながら多彩な臨床症を形成する。だから例えばそのイライラ衝動性っていうとそれはもしかしたら ASD 発達障害だからそうしてるのかなっていうふうにこう決めつけられてしまう場合っていうのがあるけど実はうつ病の症状だったかもしれないってことを知らないと発達障害だからねというふうに片付けてしまうかもしれないということなんですね。だからこの併存症っていうことに、まあ、我々これは特に医者側の問題なのかもしれませんがこういったことはとても大事です。で精神科的な併存症っていうのは成長発達や本人を取り巻く状況発達障害特性を考慮した支援体制の有無などによって変化する。そう当たり前ですよね。よく支援してもらっている人はこういった苦しみは少ないのでこういった症状が出にくくなる当然そうなのでやっぱり環境調整ってすごく大事だっていうことなんですね。それは発達障害特性に対してどんな構造化をして、環境調整をするかということだけじゃなくて併存症を起こさないという意味でもその子によって過ごしやすい環境を作るというのはとても大事なことなんですね。それから息時間の自閉症特性を有する人においても精神科的な併存症というのはこれは大きな問題で併存症があると本来は発達障害特性は大したことがなかったかもしれない人でも苦しいためにそれが強く出てしまうということがあるということの意味ですね。それから併存する精神科的な問題を主訴に医療機関を初診するケースがすごく多い。先ほどの人の場合でもイライラするとかそういうことで来るわけですね。なのでそういったところで見逃さないということも必要だということになります。 でよく皆さんさっきあの表でも書いておきましたけれども、あの神経発達症同士で合併することもありますし、あの精神疾患の中では脅迫症、脅迫性症、これちょっと古いスライドになるんですけど、脅迫症とかですね、睡眠障害、気分障害、これうつとか躁うつ病とかですね、気分障害、それから精神病性 の障害とか、あの不安障害、フラッシュバック、そういったものが多かったり、あとはあの運動障害とか体に固まってしまうみたいな症状が、あの合併しやすいよと、こういうことよく起こるんだよということを、あの知っておく必要があります。で、精神科的な併存症の評価のポイント、これはちょっと、まあ、あの特に医療者の側ですけれども、頻度の高いあの併存症は知っておく必要があって、で当事者の ASD の特徴を把握しないと併存症の症状なのかその人の発達特性なのか分かりません。これ1回会っただけで分かるわけじゃないので、やっぱり生育歴とかその子の発達特性をあの知らせてくれる人からいっぱい情報を取るってとても大事なことなんですね。このイライラはあのどこから来ているのか、この衝動性はどこから来ているのかということを見るときに、うつなのかな、それともあの発達障害によるものなのかなというところをちゃんとあのこう両その割合がどのくらいなのかなということを見ていく必要があります。当然この環境の変化、体調の変化とかそういったことも見ていくし、あとは不調時に現れやすい特徴的な症状や行動というのもあの見ないと、あの その人を正しく治療することもできない。だからこういったことを知っているのはむしろ学校の先生だったりあの施設の先生だったりするので、むしろこの子不調になるとこういうのよく出るんですよねっていうことをやっぱ教えてもらうってとても大事なことなんですね。だからあのお医者さんは全部わかってるんだろうと思ってこんなの言ったら失礼かななんていうことは全然ないので、むしろ普段のその子の様子っていうのを知らせてくださるっていうのはとても助かるので、あのぜひそういった情報をどんどん医療者にあの与えていただければなというふうに思います。これがその表ですね、先ほど最後。そしてもう一つ、今日の何時まででしたっけ、休憩した方がいいですかここら辺でちょっとあの5分ぐらいしましょうか、半分ぐらい来たのかな。じゃあここから一つあのちょっとテーマが重要なテーマになりますので、一旦じゃあ休憩をさせていただきます。10分でいいですか。じゃあ5分から再開させていただきます。よろしくお願いします。